どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。熱量と文字数編集長でございます。9月もね、まもなく終わろうとしておりますけれども、本日は先週の、月間熱量と文字数より、東京ゲームショー後のですね、日が燃える記者によるレポート、ゲーム動向2019をお伝えいたします。その前にね、それだけだとちょっと寂しいので、いただいたメール読みたいと思っておりますね。いつもこの番組誰も聞いていないんじゃないか説ありますから、どんな人が聞いてるのか教えてねって言ったら、早速メールいただきました。気使っていただいてありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。おもちさんからいただきました。おもち記者、こんにちは。2年ほど前から聞いていたのですが、初めてメールしました。ありがとうございます。アニメはあまり見ていなかったのですが、当時元気がなかった私に友人が紹介してくれて聞き始めました。友達がこのポッドキャストを紹介してくれたんですね。嬉しいですね。かなり勇気がいる。お友達はかなり勇気のある方だと思います。最初はアニメは見ず、皆さんのお話を聞いて楽しんでいました。あ、嬉しいな。最近は気になったアニメで Amazon プライムで見るものは見ています。あ、今は鬼滅の刃、女子高生の無駄遣い、街角魔族、ダンベル何キロ持てるなどを見ています。もう最高じゃないですか。もう これだけ見てればいいっていう、全部揃ってるじゃないですか、これ。ありがたいね。熱量のある方たちが楽しそうに話をしているのを聞くと、めちゃくちゃ元気が出ます。またアニメの感想などメールします。ということでいただきました。おもち記者。嬉しいよ。待ってた、こういう人。どうしてもね、なんか濃い人たちのメールを読んじゃうと、なんかハードルが上がっちゃって、それより、とかそれぐらいのレベルのすごいことを言わないとメールしちゃいけないんじゃないかみたいなね、自主規制ができると思うんですけど、そうじゃないです。そういうことじゃないです。オタクに規制なしね。どんな人でもこうどういう環境で聞いてるかとかね、前も言いましたけど、アニメ見てないけどこのポッドキャスト聞いてるよっていう人もいるくらいなんで、ぜひね、そこら辺は気にせず、どこどこのエリアで聞いてますとかね、いつも通勤途中に聞いていますとかね、何でもいいです。教えてください。続いて、ペトリコール記者よりいただきました。56歳。ずいぶんお兄さんですね、我々と。ありがとうございます。2011年から数年、中国に単身赴任して、だから、ちょうど震災があった年ですね。8年前。中国に単身赴任していた頃に、ポッドキャスト版の東京ポッド許可局を知り、これ私が今 TBS ラジオでやってる番組なんですけど、ポッドキャストでも聞けるやつですね。東京ポッド許可局を知り、その流れで熱量と文字数も聞くようになり、今に至っています。ありがとうございます。そういう方結構多いんでね、嬉しい限りです。渋谷落語のポッドキャストもね、よかったら聞いていただければなと思いますけれども。当時の話になりますが、中国赴任直後に東日本大震災があり、手厚い支援を約束してくれていた日本本社からは、日本は非常事態、自力で頑張れと突き放され、尖閣問題で中国国内はあらゆる日本語コンテンツが禁制になり、中国語も話せず、そもそも反日デモで外出もままならない非日常空間で、唯一日本的空気を感じさせてくれたのが許可局であり、熱モデジでした。ああ、そうですか。確かにね、当時はちょっと非常事態だったと思います。そんな中ね、やっぱ中国語も話せない、日本のことも話せないってなるとね、やっぱ聞くっていう作業になりますかね。ありがとうございます。とはいえ、せいぜいファーストガンダムやナウシカを見た記憶がある程度の昭和サラリーマンの私にとって、皆さんが熱く語るアニメの話は中国以上に異文化感を覚えたことを記憶しています。それでも皆さんの語るアニメ文化の奥深さに引き込まれ、すぐに毎週のアニメ語りを心待ちにするようになりました。嬉しい。 日本に帰国してからは皆さんが激賞していた作品を中心に見まくりました。特に帰国して最初に見た虫師には大興奮。妹より虫師好きの娘、当時22歳にとうとうと虫師を語って気味悪がられたことも今となっては笑える思い出です。いやすごい、当時22歳で虫師が好きって言えてる娘さん相当すごいと思いますよ。言うてもアニメのトレンドからはちょっと外れたところにある傑作なんで、まあある意味年齢も問わなければ時代も問わない、永遠に素晴らしい作品であり続けるものなんですけど、どうしてもねやっぱトレンドに左右されがちな人たち結構いますから、娘さん虫師大好きって言ってるんだったらまずそれを褒めてあげるべきですね。でお父さんも見てくださった。最近はダンベル何キロ持てる、女子高生の無駄遣い、フルーツバスケットあたりを妻や娘に隠れて視聴することが文字通りの隠れた楽しみです。そうですか、ダンベルとか女子無駄はまだいけんじゃないですかね、娘さんの前でもね。まあ、確かにちょっとエッチなカットみたいなものありますけど、女子無駄なんかいいんじゃないかな。なんでここに先生がとかね、見るタイツとかね、あとは総量枠のアニメよりは全然見やすいと思いますけど。とはいえ真夏の入道雲が眩しい日を狙って天気の子を夫婦で見て、アニメと現実のシンクロ感を堪能したり、アメコミ原作映画を必ず公開週に家族で見る習慣ができたりと、アニメ文化はすっかり我が家に根付きました。中国での単身赴任は芸生活は厳しかったですが、熱文字をきっかけにアニメが世界の一部に加わり、結果的に人生の損得感情ではプラスかなと思える昨今です。いやー嬉しいなこの一言だって。中国で中国語も話せない、日本のこともアピールできないで、やっぱ引きこもる的なね感じで単身赴任でしょ。しかも日本語が恋しくなって聞いてくださったこの熱量と文字数があなたの生活をデザインし始めてる、これ本当に嬉しいことです。いや本当にやっててよかったと思います。こういうメールに本当に救われます。聴取者がいないのではないかという達夫さんのご懸念にサイレントリスナーとして申し訳なく胸が痛み、ここに熱文字に救われた者がいると一言申し上げたく恥ずかしながらメールをしたためました。以上失礼いたします。ありがとうございます。ペトリコール記者よりいただきました。めちゃめちゃ励みになります。こんな大きなドラマなくてもね毎週聞いてるっていう言葉だけで本当に救われます。これ僕だけじゃないです。この熱量と文字数言ったらもう芸人サイド的にはもうボランタリーなものなので、誰かが聞いて誰も聞いてないんじゃないかっていう不安は常につきまといます。なのでこういった反響ね、しかも誰もツイッターでも反応してくれないみたいなことよくあるんでね、可愛げのない番組かもしれませんけれども、こうやって反応していただけるのが一番何よりです。このためにやってます。お金のためじゃないんです。このためにやってるんです。ぜひ皆さんこういったねメールいただければなと思います。そしてもう一通読みましょうかね。熱文字編集室の皆様ごきげんよう。いつも楽しくそれなりにためになる配信ありがとうございます。失礼な、実は小生革命的にすごいものに出会いましたのでそのご報告をさせてください。それは今巷では話題の ASMR です。 ASMR とはオータナマスセンソリースメリディアンレスポンスの略で、噛み砕いて言うと聞いて気持ちいいと感じる音や感覚のことで、耳かきの音やヘアサロンでシャンプーされる時のなんだかこそばよく気持ちいいゴソゴソです。少しセクシャルな表現ですが ASMR は脳のオーガズムとも例えられることもあります。 YouTube にも ASMR が大量に上がっています。どうやら世界的に流行ってるみたいですね。デヴィ夫人まで ASMR 音源を上げていてびっくりしました。しかし小生のおすすめはやはり DL サイトで販売されているネット声優さんがいやらしくちょめちょめしてくれるいわゆる18禁の同人音声 ASMR です。実際に耳を舐められているようなくすぐったい感覚が長時間味わえますし、下の世話もしてくれます。これは AV の VR の比ではありません。目を閉じて聞くと真横にあたかも生身の女性がいて、耳に息を吹きかけたり舐めたりしてくれる感覚がリアル以上に感じられます。ハイレゾ音源なのでものすごいギガバイトをダウンロードする羽目になりますが、それをしてもあまりある快感が小生の耳をこれでもかと襲ってきます。イヤホンもハイレゾ対応の何万円もする高価なものに手を出してしまい、懐は寒いですが耳は温かいです。うまいこと言うんじゃないよ。 皆様も興味があれば一度お試しください。恋豚なら絶対にハマることを受け合いです。はい、ASMR の同人音声 ASMR があると。でもうこれ AV の VR の日じゃないということでね、あのタツさんからいただきましたけども、ありがとうございます。これはちょっと試してみたいですね。やってみたことあるという人がいたらぜひちょっとメールいただきたいんですけれども、どうでしょうかね、やってみたことありますかね皆さん。もう一ついっちゃおう。熱文字メンバーの皆さんこんにちは、レオレオです。レオレオさんありがとうございます。すいません今日僕一人で申し訳ないです。目覚め始めた普段市の交通事故をご報告します。ありがとうございます。先日ネット上のオリジナルアマチュア BL 小説に性癖をわしづかみにされ夢中になってしまいました。どんな性癖なんだろう。早速サイトのコメント欄を通じて作者様に激賞のコメントを何度かに分けて投稿したところ、若干惹かれ返信コメントが明らかに遅くつくようになってしまいました。これは問題だぞ。ド M な受けへのド S 鬼畜攻めがすごく好きだったのですが、それをストレートに褒めたのがいけなかったのでしょうか。それとも登場人物の不幸な境遇に燃えると言ったのがいけなかったのでしょうか。普段子としての立ち回り方について考える日々です。それでは今後も熱文字メンバーの皆様のますますのご発展をお祈り申し上げます。ということでレオレオ記者ありがとうございます。ナイス事故ですこれ。あの私もこういうこと何度も経験いたしましたけれどもね、あのまずこれジャンルね、あの腐女子とかあるいはそうじゃない BL だとかね、アマチュアどうのこうのとかっていう以前にですね、あの人との距離感をいきなり詰めないようにっていうのは、これはあの大原則として守っといた方がいいかもしれません。あの昔はあのこの放送でも何度も言いましたけど、まずあのキーワードを入れないとなんか入れないサイトみたいなのがあって、そこで初めて意見交換とかをしていたぐらいなので、どこの誰かっていうのは結構ねネット上でも気にされます。あるいはあの相手にして大丈夫な人かどうかとかね、あの逆恨みとか結構怖いんで、いきなり距離詰めてくる人って、あのリアルの世界でもそうですけど、あのものすごく警戒されます。まあ、なので熱いのは結構なんですけれども、激賞のコメントは、まあ、最初は褒めの路線で、まあ1回のコメントぐらいでいいのかな、反応を見て、さらにこういう角度からもすごく好きだった、反応があってさらにまた僕はこういうところも好きだったというふうに言うのもいいのかもしれません。ただですね、コメント欄から内容が読めちゃうようなもの、まあでもオリジナルアマチュア BL 小説でネット上があったんだったら、ある程度ド M 受け、ド S 鬼畜攻めとか書いてあったのかもしれませんけれども、まあなかなかね他の人が読める状況だとネタバレになるんで、ちょっとこれ反応つけづらいなとか、ちょっと距離感測りたいなみたいなのもあるのかもしれません。まあ、これはあのリアルな世界でも同じでございますんで気をつけてください。ただやっぱこういう交通事故を経験しないとね、運転うまくならないですから、私もそうです、何度もこすんないと。もしねこの先のことが知りたかったら、拙著俺たちの BL 論、もしくは文庫版僕たちの BL 論お読みいただければ幸いです。皆さんからのこういった普通歌ぜひお待ちしております。熱文字 @gmail.com 熱文字 @gmail.com までです。それでは早速ゲーム動向2019、今年もね楽しいですよ。最後まで聞いてください。どうぞ。
熱文字
月刊熱量と文字数、よろしくお願いします。はい、米粒社協の三協達夫です。
そして日賀丸です。
よろしくお願いします。今日は私通訳で参加っていうので、ね、日賀さん何言ってるか分かんない。
じゃあ実質一人みたいな感じで、今日は二人だけでやるんですね。
そうなんです。今日は優しい雨の松崎くんと中間博さんがですね、はい、監督がですねちょっとお休みっていうことで、でちょっとね長浜博監督に関しては、
はい、
こういうメールが来ております。
お、
シェーブルさん、先日ツイッターにて伊藤潤二先生の渦巻きが長浜監督によりアニメーション化されるとの方に接しまして、喜びと興奮でちょっと変な声が出てしまうほどでした。思わずこうして初めてメールをお送りしているくらいです。初めてなんですね、この方。嬉しいです。公開された映像を見る限り、原作の持つ奇妙な美しさ恐ろしさを最大限表現されていると感じました。しかも音楽が ヘレディタリー継承のコリン・ステッドさんということで、ステッドソンさんということで、ますます期待値が上がっている状態です。長間監督がお見えになる回がありましたら、制作に関するお話を差し障りのない範囲で教えていただけたらと思います、ということでいただきました。ありがとうございます。
うわ
だ、まさに今日それ話してもらう予定だったんだけど、
はい、
まあ、来られないっていうことで、長間監督からのコメントをいただきました。
マジですか。
はい、どんなメディアにも出てないコメントですからね。
秘密の子ね、こう、はい、ついに。
先日アメリカのクランチロールエキスポというイベントにて、自分の最新監督作、渦巻きが発表されました。渦巻きといえば言わずと知れた伊藤潤二さんの傑作漫画が原作です。来年放送ですが、アメリカのカートゥーンネットワークでの放送なので、日本でいつ見られるかは未定です。すみません。あと PV が YouTube で見られます。小さく原作のコマを使用したカットも一つありますが、基本的に全カット自分で原画を描いて、動画も一部描いてます。あの PV に静止画はなく、一見止まって見えるカットも実はどこかが動いている。
出た。
PV も本編も原作と見比べながら見てもらえたら嬉しいです、ということでコメントいただきました。
いや、どうぞ
見てください。
ちゃんと聞きたい情報をくれる。
止まってるカットはないと。
止まって見えるだけという、
ね、大振り事件もありまして、これね、大きく振りかぶっての1つ目のオープニング、長間博監督がなさってますけど、僕らいいオープニングですねなんて言ってたら、入道具も見ましたっていう。
え、何のことですか。
いや、入道具も確かにありましたけど、いや、あれよく見てください、ちょっとずつ動いてます。
ほんと。
コマ送り動いてる。何これっていうね、そういう恐ろしく手間のかかることをやる人なんで。
すごい。自分で動画も、
動画もちょっとやった、原画は全部長間博監督、PV ぜひ YouTube でご覧になっていただければ
。話聞きたい、いろいろ。カートゥーンネットワークでやるんですか。すごい、
まあ、だからやっぱもう人口減りつつある日本じゃなくて、もアメリカに視野向けてるってことでしょうね。
そうなんです、ね、制作もどっちでやってるんですかね。
向こうだと思う、
ね、向こうで。
カートゥーンネットワークって言ってましたからね。
はいはいはい。
まあ、そんなこんなで、
はい、
いや、もうこれ中止かと思われたんですけど、
中止かと、
そうだと、はい、もうあの9月は毎年ボンクラーズの出番だぞということでね、日賀さん、
はい、
お願いします。
どうも、
はい、
日賀丸のゲーム事情2019、
はい、よろしくお願いします。はい、待ってました。
毎年恒例と自分で思ってる
コーナーでございます。まあ、誰も待ってないです、
ね。なんでですか。ちょっとゲームショーがありましたので、はい、それも絡めてですね、この1年間のゲームの動向を
お願いします。
話させていただきますので、はい、はい、まずはですね、もう皆さんにですね、まあ、多分ゲーム機今家にあって、まあ、家庭用ゲーム機でスマホじゃなくてやってるって方いますか。
筐体があるという、
筐体があってやってる方、1、2、3、4、5、6、7、8、
半分くらいですかね、やっぱ
半々、やっぱ半分くらいなんですね。
ありがとうございます。だいたい今スマホですかね、あとはもうゲームやらないっていう人ですかね。
そうですよね、まあ、そういう僕も確かに最近は FGO というスマホゲームばっかりやってる部分はある、
ね、
あるんですけども、うん、なんでちょっとこの1年間どうだったのか、去年からのちょっとまずはゲームの売り上げを簡単におさらいしていこうと思ってます、はい、まず去年です、まあ、どうしてですか。まず去年発表したのが2017年のゲームの年間ランキング、うん、ベスト10にありまして、
2017年、
はい、これが1位がドラクエ9の 3DS 版が168万3407本で1位だったんですね。
168万本か。
で、まあ、モンハン、ドラクエの PS4 版、スプラトゥーンとほとんどが任天堂だったわけです
よ。ちょっともう売れてるタイトルが保守的になってるよね。
そうなんですよ、ほとんどが2017年は結局ニアオートマタ、
ニアオートマタ、
まあ、ニアオートマタも厳密には完全オリジナルじゃなくて、その前にロープレがあってってもんなんで、
ロープレがあって
実質ないという寂しかったんですが、
まあまあだから有名なタイトルがやっぱ上位を占めたんですね、はい、っていうね。
そして2018年こちら2018年1年がバッと紹介しますと、1位が大乱闘スマッシュバザーズスペシャル、これが
大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルですね、
はい、236万655本で
結構俺だね、
200万本、もうほぼ300万本ですよ。
すごいじゃん、
60
い
ったら。
いや、ほぼ300じゃねえよ。なんで嘘ついてんの。
ほぼ300ですよ、もう
ほぼ300じゃねえよ、ほぼ200だよ、
はいはい、2社5入ですんで、
2社5入って、はい、2社3入だろ。
そして2位がモンハンワールド、うん、これもですね196万本と
すごい、これはほぼ200万本
そうですね、そう思うんですね、そしてポケットモンスターのピカチュウレッツゴー EV、 これもですね120万本と、やっぱり
スプラトゥーンも、まあ、年をまたいでるけどトータルで言ったら相当売れてる、
トータルで280万本売れて去年1年でも100万本超えてるんですよ。
じゃあこれ実質1位じゃん。
すごいのがですね、あの任天堂スイッチのゲームっていうのは発売からあの1年経つぐらいじゃ売り上げが全然ずっと売れ続けるという、
すごい
恐ろしくないですか、うん、去年上位が今年も
上位に
入ってる、スプラトゥーン4位入ってるんですよ、うん、そしてマリオカートデラックスも同じように、
はい、
200万本売れて2018年でも92万本売れるというですね、すごい90、だからゲーム売れないって言ってますけど、そんなことは90万本売れてるんですよ、スイッチのゲームって。
なるほど。
であとは、まあ、マリオパーティー、星のカービィ、マリオオデッセイ、もうほぼほぼですよ、うん、で9位がマインクラフト、これも、まあ、前から出てますよ、で2、ゼルダゼロの伝説も10位で、ほとんどというかもう2位のモンハン以外は全部スイッチなんですね、2018年、
スイッチが席巻している、
席巻してる、もうあの今一時期あの去年おととしとかで全然売ってないっていう時期があったんですけど、今は全然買えちゃうんですけど、うん、また余計また火がつきまして、で11期以降にやっと新規タイトルが出るんですよ、うん、なるほど、2018年、まあ言っちゃうとですね、まあこの中だと、まあ、今日関係ませんがマーベルズスパイダーマン、これが14位で、うん、でこれがですねあの30万3000本、
かなり差があるね、はい、でも売れてるよね、
でも30万で売れてますからね、それ
これジャッジアイズって何、
これそう、よくぞ聞いてくれました達郎さん、もジャッジアイズの話はいっぱいありますよ、ちょっとこれ
お願いします、
もうありませんけども、
他のタイトルは大体聞いたことあるやつの、まあね、定番のナンバーじゃないですか、はい、とかアニメで言ったら2期目3期目みたいなやつですけど、
はい、これですね龍が如くというですね、
龍が如く
あのヤクザを主人公にしたゲーマーじゃないですか、うん、あの龍が如くチームが作った新規作品なんですよ、
お
で、あの探偵もんのアドベンチャーなんです、アクションアドベンチャーなんですが、あの龍が如くシリーズというのは日本の俳優さんをたくさん使うっていうずっとやってまして、
前たけしさんですか、
はい、でしょ、このジャッジアイズは主人公がなんと木村拓哉さん、ということで話題になったやつで、うん、まあ、最初皆さんみんなね、ちょうどスマップの解散時期のすぐ後の発表だったんで、みんなどうなんだろう心配したんですけども
乗り切れない部分はあるね、
大傑作だったんです
よ、ね、あそう、
普通にもうストーリーもしっかりしてて遊びもあってですね、あの非常にちゃんと探偵らしいこともできる非常に優れたゲームでして、
うん、
しかもですね、あの木村さんのもう敵役の一番悪い敵、うんうん、ライバル的なやつがですね、
中井雅宏みたいな
違う中井さんだったらよかったですけども、ある意味困ったですけども、うん、じゃなくてピエール滝さんだったんですよ、
あーなるほどうわ厳しい
またね
そっか
話題にはなるわけですよ、
あそうだね、
一番売れてる時に発売停止、あー
なるほどねそっか
どうしようってなった時に先に海外版が出ることになってたんですよ、
海外版が、
はい、海外版が、うんうん、そしたらですねもうピエールさん役の敵役のヤクザのが全然違うオリジナルキャラクターの顔になってですね声も全然違う声優さんだみたいな感じだ、
そうなんだ、
で今あの新しい廉価版っていうのが出てました、それはもう完全にピエールさんじゃないバージョンで、
あやっぱ差し替えられちゃうのか、
そうなんですよね、なんかゲームぐらいいいじゃんって思って、
思うけどね、
ある意味敵役に箔がつくじゃないかっていう部分は、
まあ確かにね、
あるんですけど、
確かに
やっぱりまあ看板タイトルでございますんで、しかも木村さんがいますのでイメージも考えてあったのかしれませんが、
そっかそっか
変わっちゃったというですね、
なるほどね、でも検討ですよね、すよ20万本以上売ってるわけですもんね、
う
ん、
あとやっぱり任天堂スイッチというですね、
すごい
そんな感じでございまして、
うん、これがまあ今年のね売れ行きだったわけ、
そして、まあ、まだ あと3ヶ月ぐらいありますけど、2019年も
おもう用意してきた、
はい、2019年はですねこちらですね、いきましょう、じゃん、今のところ一番売れてるソフトがですね、
うん、
あ、すみません、うん、ありがとうございました、はい、第1位がスマッシュブラザーズスペシャル、
やっぱそうなん、
今年も、はい、今でも88万本売れて
すごい
総売上が320万本
超えてる、これはどんなゲームなの、
これはですね、アクションゲームで
大乱闘スマッシュブラザーズ、
まあうん、まあ横を
横スクロール
横の1画面ゲームなんですよ、で、あの任天堂のキャラクターが殴り合って、要は格闘ゲームをちょっとあの 簡略化したような感じなんですね。このステージから落ちたら負けっていうの
が。ああ、なるほどなるほど、はい、あ、まあ、じゃあ家族で楽しめる、はい、
で任天堂の人気キャラクターがたくさん出て、
なるほどなるほど、
しかも4人対戦とかできるので、もうハード、任天堂のハードが出るたびに変わっていくっていうシリーズで、
なるほど、
どんなキャラクターも出てるんですけども、だからなんとかね、子供もできるし大人もできるしっていう感じで、
あ、そんなマリオがルイージボコボコにしてるとこ子供に見せる
それで星マークピャーって可愛い綺麗な感じで、
なるほど、ね、
だから任天堂なり のストリートファイターなんですよ。
なるほど、
血が出ないゲームで、
まあ、そうだね、う
ん、だから結構でも攻撃がエグくて爆弾使ったりとかですね、
攻撃がね
とか、うん、いろんな今だともうメタルギアというですね、コナミの看板ゲームのソリッドスネークというですね、スパイみたいな人がですね、迷子と戦ったりとか、いろいろそういう夢のゲームなんですね。本当にもう今や任天堂のスターだけじゃなくて、ゲーム業界のスターが集まるスペシャルな、
まあ、アベンジャーズだよね、日本アベンジャーズ、ね、
ついだけに、まあ、ドラクエの勇者も勇者として出たんですよ。
なるほど、
しかも歴代勇者がいっぱい出るっていうですね、すごいだったりとか。そして2位がキングダムハーツ3、これが83番
も、うん、スクエニ、
スクエニ、まあ、これまあ3ですからね、とはいえ、まあね、みんな待ち望んだゲームです。そして3位がニュースーパーマリオバザーズ U デラックス、うん、で4位がスーパーマリオメーカー2マリオデラックスってスイッチばっかりですよ。
本当だ、
ここで来るのが6位がバイオハザード RE2PS4 で、やっとここで PS4 が出まして、これが39万本、
PS4 で40万本売るってすごいよね。
そうなんですよね、だからあとはもう大体もうみんな任天堂のゲームなんですけども、スプラトゥーン
まだ10位入ってんだ。
そうなんですよ
どんだけ売れてんの、どんどん300万本以上売ってんじゃん。
そうなんです、恐ろしいですよね。
村上春樹の小説ぐらい売れてるよ、
ね、3年売れ続けるゲームって
すごいよね。
だからみんな結構スプラトゥーンの3が欲しいって人も多いと思うんですが、うん、2が売れるからもう3が出すタイミングがないというのもきっとあるのではって思います。
この12位のセキロっていうのは何、はい、
加藤さん、何お目が高い、これはですね、うん、フロムソフトウェアというゲームメーカーがありましてですね、
フロムソフトウェア、
ゲームもうなんすかね、ゲームを本当好きな人がたまらないと思うゲームでして、ですね、死にゲーというジャンルがあるんですよ。
死にゲーっていうジャンルがあるの？
あるんです。
何それ？
で、このメーカーが作っているゲームがありまして、ロールプレイングなんですけども、敵がやたら強い、
うん、
でどんどん死ぬんですけども、何度も何度もその難しいところを繰り返して、一応魔界村の最新スペック版っていう感じですね。
あ、なるほど、
あれはロールプレイングでやるっていうようなニュアンス
と思ったんですけど、はいはいはいはい、面白そうじゃん、は
い、でこのゲームバランスが半端なくすごいんですよ本当に。死ぬのとなんかでレベルが上がるんじゃなくて、ゲームプレイヤーの腕がだんだん上がっていくんです、ね、
なるほど。
でそれがこの初期のデモンソウルって僕の作品、僕もハマってやってクリアしたんですけども、うん、やっぱり最初はこんなゲームクリアできるかってなったのが、うん、やっぱり1ヶ月2ヶ月とだんだん上手くなっていくっていう。
そんなにかかる
そんなにかかるんですよ。
そんなにかかんの？
でもそんなにかかった分だけの満足感が半端なくて、しかもネットでつながったりもするんですが、ただこのセキロはですね、これがいわゆる江戸時代日本をテーマにした初めての
、
やつで、まあいろいろそういう日本舞台にしたゲームはあったんですが、最新作でやったっていう部分で、これもまあアクション寄りなんで、ちょっとまだ一作目なんで、まだまだこれからじゃないかっていう感じでございますね。
Days Goneっていうの
は、これもそうなんです。これも PS4 なんですけども、これはですね、ゾンビをゲーム、ゾンビゲームで初のオープンワールドっていうのをソニーが出したんですね。
あ、つまり自分が行きたい場所に行って、
はい、
でまあ、草むらとかにゾンビがいるみたいな。
ストーリーはあるんですけども、広大な土地があってその中を
楽しむ、
まあ、楽しむっていう、まあ、バイクを取って走ったりとかできるっていうゲームだったんですけども、もうすごくいいゲームなんですけども、期待度が高すぎてちょっとまたいろいろ、
あ、なるほどね、
やっぱ一作品一作目っていうのはやっぱりすごく賛否両論
があ
って、
まあ、
ただ
でも頑張った、
ね、
頑張った検討、う
ん、結構カプコンのゲームがたくさん入ってるんですよ。デビルメイクライ5だとかモンハンとかバイオハザードとか。
あ、本当モンハンもそうだね。
そうなんですよ。だからもう僕らの知ってるゲームメーカーで、まあ、僕の独断で偏見で言うと頑張ってるのは本当にカプコンですよ。
なるほど。
もうナムコもコナミも出すんですけど、なんすかね、本当に自社が作ってるのが心配になる。
なるほど、なるほど。
なんか制作会社が作ってるんじゃないみたいな感じがするんですが、カプコンだけはなんか色がすごくあるというか
ですね。ちゃんとね、
うん、はい、
ここはやっぱ大手任天堂にね、どう切り込むかっていう、はい、そういう今 ね戦国地図なわけですね、はい、
そしてゲームハードの今年の売り上げというのがありましてですね、
ハード
ざっと言いますとパーセンテージで今回ご紹介するんですけども、もうですね、もうほとんど任天堂スイッチしか売れていないっていう状態
なんです。本当だ、そんなに差ついてんの？
こういう感じになってます。これは今年のゲームハードの売り上げになってまして、
もうシェアの 70% 近くが任天堂スイッチですね。
もう203万794台、この段階で売れてるんですよ。
プレステ4が79万台。いやだから そう考えたら新しいソフト、まあ元々プレステ4持ってる人とかも累計しても天井が分かっちゃってるよね。
そうなんですよ。でなんか最近出ないと思ってる PS ビータも実は3万7000円台売れてるんですよね。
なるほどね。
そんな中で Xbox One というマイクロソフトのゲームがなんとシェア 0.1% という
すごい 0.1%
4455台というですね。
なるほど。
ちょっとした都市みたいな ちっちゃな村みたいなぐらいの、うん、
日本のエネルギー自給率みたいな感じですね
非常に苦戦はしてるんですが、はい、海外では全然人気あるゲーム機なんですが、ね、という感じの中での なってるんですが、あの実際僕ちょっとゲームショーに行ってあのその辺の方を、
はい、
まあ、やっぱ家でいつも言うんでね、実際がどれぐらい盛り上がってるのかなっていうのを見てきたんですよ、
はい、
でそのあとやっぱりあの今年のあの東京ゲームショーの人が入った人数っていうのが26万約なんですけれども、うん、去年よりも1万ぐらい減っちゃってるんですね、うん、でなんでかなって個人的に思うのがやっぱりこんだけスイッチが売れてるのにやっぱ任天堂が出てないっていうのが多少あるかなって思うんですよね。
任天堂出てないんだ。
そう、もう結構何年も前から出てないんですね任天堂って。
それはなんでな、もう出る必要がねえやんみたいな。
そうです、もう、あ、うちは自社でできますんで
腹立つ
そういう感じで、まあ、しかも日本全国行けるしみたいな感じで、だから
吉本興業ですね、もうね
違います、全然違いますよ、一応しないでください本当に、あ、タイもないですけどもね、
闇のない吉本興業まあいいでしょう。
そうなんですよ。スイッチのゲームもあるんですけども、やっぱりマリオがいないとやっぱりね、お子さんとかもマリオにはいやなっちゃうんですね。
まあね。
まあとは思うんですけども、だったらじゃあゲームショーは盛り上がってないのかっていうとそんなことはなくてですね、今年も1万減ったっても26万集まるわけですよ。しかもうち2日はビジネスデーで結構来てるんですけども、だから何が盛り上がってるってやっぱり PS4 のゲームでした。
なるほどね。うん、まあさっきのシェアで言ったらやっぱ PS4 ですもんね。は
い、で去年すごく喋ったのが任天堂あの。PS4 の VR、
VR
ション VR だったんですけども、
これから来るぞみたいなね、エッチなのもあるし、
まだね、キラータイトルがないせいなのか、うん、あのちゃんと VR のブースは作ってるんですけども、去年ほどの展開はなかったですね。
ああ、そうですか、まだやっぱちょっと普及しきらない。
そうですね、で、世界的に VR の人口も調べても、やっぱりちょっと、そんなに増えてないと、でやるゲームもやっぱり、ああいう装着するのにすごい時間かかっちゃうんですよ。だから手軽にできないのでなかなかちょっと普及はしきれてないという部分があったりもする中で、ちょっとあまりこうトピック的にはそんなになんか派手なのないから、うん、どうなんだろうと思ったら、あの全然で、あの今年ですね2019年というのは超対策ゲームがたくさんこの年末に異常に出るんですよ。
あ、じゃあちょっとその話聞きたいですね、
はいはい、たくさん出るんですが、あの、まあ、ペルソナ5という、まあ、女性が大好きな
ペルソナ、ね、
ゲームの、まあ、ちょっと、うん、出て間もないゲームの、うんうん、リメイクではあるんですけども、それのちょっと完全版という、いやいや完全版みたいな感じがちょっとあるんですけども、ね、うん、それも出たり、あとファイナルファンタジー7というもう
ファイナルファンタジー、
もう男も女も大好きなんですね、うん、プレイステーション1のゲームがあるんですよ、うん、それのリメイク、またリメイクですいませんね、本当にね、うん、ただそれをプレイステーション1の画質を4の技術でやったらどうなるかっていうので、とんでもないビジュアルのゲームができてて、
じゃあ、まあ、プレステ4だけでいろいろ楽しめますよっていう感じになりつつある。
でそのファンがもうめちゃめちゃ来てるんです。あとは e スポーツ のスペースもあって、うん、ちょっとその面白いなと思ったのが、あの e スポーツの大会やってるところもあれば、 e スポーツ関連の企業も結構あるんですね、うん、そういうのがいわゆるその、まあ、グラフィック的なそのグラフィックカードであったり、あのゲーム用のチェアであったり、いろいろあるんですよ、うん、その中になんかのe スポーツのチームが出るイベントみたいなのがあって、うん、ちょっとあの白畑ちゃんっていうですね、あの昔芸人やって今アイドルの社長の白畑、
うん、
一郎さんの、うん、MC やってなって見に行ったら、うん、なんかですね、よくわかんないなんかユニフォーム着たなんかおっさんがいるんですね、なんだあれと思ったら、うん、そのおっさんたちがすごい人気なんですよ、うわーって、うん、なんかその e スポーツファンみたいなのがもうできてて、
あ、
なんか海外の選手と戦ったらしいんですけど、なんか機材トラブルでなんかうまくいかなかったらしいんですね、
うん、
で日本チーム勝ったんですけど、なんか本当プロレスのですね、まあ、試合後のなんかこうマイクのコメントみたいな感じで、うんうん、いや今日この環境の中でなんとかチームはよく頑張ってください、うん、頑張ってくださいました、ありがとうございます。
実際はそんなに滑舌は
悪くなかった
です今再現したわけじゃないですよ、
ね、今のは僕もちょっとテンション上が
りました、はい、よかった
で、ですごく言ってるんですけど、海外チームは日本語で言われてるんで全然ポカーンとして、
そうですね、
何言ってんだろうね感じなんですね。でもなんかだから知らない僕からしたらちょっと面白かったんですけど、ファンはずっともう手を組んでこれも、
じゃあ結構熱くなってんだね、そこのジャンルもね。
そういう感じで、だからもう、
そらそうだ、
知らないファンっていっぱいできてて、あ、 あのそうなんていうんですかね、僕の中でファミリーは減ったかもしれんけど、また新しいそのゲームに関連するそういう楽しさを、
うん、
あのある、まあ、正直僕 e スポーツ分かんないんでそれは分からないんですけども、あできてるんだってことで、あまだまだゲーム
ゲームの楽しみ方が多様化してるってことですね。実際やるだけじゃなくてそれを見るとかね、
感じで、
あれはゲーム実況だってねありますもんね。
そうですそうです、
うん、なるほどね。
あとはそのゲーム実況用の周辺機器を売ってるメーカーが、
どんだけニッチなんだよそれ。ゲーム実況用の周辺機器だけを売ってる、
うん、あるんですよ、あるんですよ。要はそのゲームの配信するそのちっちゃさパーツだとか、
うん、
それをサーカスみたいな形にして IO データだとか、そういうキーを出したりとかして、
要
は
IO データ
は何ていうんですかね、普通のゲームの周辺機器だけでもこんなに盛り上げるっていうのもいろいろあって、まあ、そこはやっぱり、まあ、それだけで寂しいので、美人コンパニオンさんを呼んで盛り上げるとかいろいろやってるんですけども、だからそのそれ目当てのカメラ小僧の人たちが
行
ったって写真撮ってやってるんですけど、そんな中でですね、今年僕がちょっと一番すげえと思ったゲームをちょっと
お願いします。
作品をサクサクっと紹介させてもらうんですけど、あのですね、本当にいっぱい紹介したいゲームなんですけど、ちょっとねこれはどうしてもいい点とありまして、
うん、
まずこちらですね、あの皆さんご存知か、あの小島秀夫監督というメタルギア の、
はい、
あの作った方がですね、コナミ辞めちゃったんですよ。
そうですよね、
はい、でメタルギアの最後の最新作って最後の作品があるんですけども、5ですかね、なんかねすごく面白いゲームなんですけど、最後なんかちょっとふにゃーってした終わり方したらしいんですよ、
うん、
なんでかっていうと、うん、お家騒動があって、うん、あの完成する前に小島さんがあの制作から離れちゃったっていうのが
最悪だね、
うん、正直ね、
うんうん、
みんな本当に最後の一部とか以外はすげえ最高のゲームなんです。最後の部分でほやほやみたいになっちゃった、
最悪だよ、
あったんですよ
最悪
で、やっぱり普通芸能界で言ったら、あの大手事務所からね売れっ子が抜けちゃったら、まずその活動っていうのは厳しいじゃないですか。
まあ無理でしょ
う。無理ですよ。で小島監督っていう、まあ、小島監督ってみんな言うんですよ、はい、小島秀夫さんのことを。小島さんをやっぱり抜けてどうするんだろうってみんな思ったんですよ。どっか大体よくあるのは別の、大きな企業に入るんですね。結構ゲーム業界あるんですよ。なんとかセガ辞めてコナミ入る、うん、コナミ辞めてナムコ入るとかって全然多いので、そっちかなと思ったら小島プロっていうのを個人で作りまして、しかもインディペンスメーカーとして
すごい、もうちょっとさらば青春の光路線ってことですね。
はい、そこであのデスストランディングというゲームを作りますよと、
はい、
で去年ですね、その PV を発表したんですが、すごい映像なんですけど、なんかよくわかんない感じなんですね、うんうん、あの現実なのか幻想的なのかよくわからない感じのもんで、このゲーム本当完成するのみたいな、お金も多分ないでしょう、どうなるんだと、
悪いオタクたちはねそう思ってた
から、あのもうほぼ完成してまして、
マジで
それを発表したんですが、そのゲームがものすごいゲームだったんですよ。
お
それがこのデスストランディングというゲームでございまして、
それが発表された、
はい、写真この絵だけじゃ本当に正直何なのこっちゃのかわからないゲームなんですね、うん、であのストランディングって要は日本語で言うつながる、
うん、
死っていうゲームなんですね、うん、でどういうあのゲームかと言いますと、この主人公のサムさんって人がいまして、サムさんは運び屋なんですよ、
うん、
であの分断化された町に荷物を持っていくっていうのがすごく大まかなゲームなんですね、ま
あ、ミッション、うん、
はいはいはい、うん、小島さん作るじゃんしては結構なんか素朴な、なんか
まあ確かにね、
うん、
まあでも面白そうだけどね、
はい、で2018年に出たその映像とはちょっとなんかイメージ違うなと思ったら、うん、とんでもないゲームでして、そもそもでですね、その出てまずに先ほど言った、ジャッジアイズ、まあ、木村拓哉さん、ピエール滝さん、日本のね俳優さんが出るじゃないですか。このデスストランディングっていうのはハリウッドスターを
モ
デリングして、全登場人物、主要人物出してるんですよ。
小島さんすげえ、はい、やっぱそれだけやっぱリスペクトされてるってことですよね、海外で、ね、
それが小島さんの基本的には個人的なあのリスペクトで
全部
つなげていくっていう、うん、この主人公のサモさんっていうのは僕ちょっと拝見してないんですが、あのデッドマンウォーキングという、あ
デッドマンウォーキング、
ね、デ
ッドマンウォーキング、
ね、ウォーキングデッドっていうドラマの
ウォーキングデッドね、
主人公的な人なんですよね、うん、すごく有名な俳優さんで、
うん、
そのもうだってアメリカでウォーキングデッドって誰も知ってるドラマじゃないですか。それの僕は知りませんけども
そうね、
その
今なんか、
はい、
なんか分かんない、宮野守を知らない一般人と話してるみたいな感じ
なんか、はい、だから僕はその凄さが本当に ついさっきまで知らなかったんですよ、うん、なんかあ外人をなんかモデルにしてたのったら、そんなすごい人なのみたいな、それを全部小島さんは個人パワーでやってて、
なるほど、
で聞いたらやっぱりあのコナミ辞めたことでそもそもお金がないと、うん、どうするんだだったらまずじゃ あの銀行からお金借りに行こうって言ったんですよ、そしたらやっぱり貸しません貸しませんどこになっちゃったらしいですね、でやっぱりもうコナミ辞めてダメかと思った時になんと日本のもう最大手の銀行さんの頭取が小島さんのファンで、
おお
小島監督ですか、あいいっすよっつって融資が OK マジかーってなって、
すげえ、
もしお金 OK じゃあ次は、
まあでも言ったら人材的にはねやっぱ国の宝みたいなところもありますからね、
そうそうそう、こういう感じで あの小島を腐らしちゃいけないってことで、うん、みんながこう声優さんだとかもみんな合わさったのがデスストランディング、うん、なんでかってこのテーマがつながるってことなんですね、
うん、
でちょっと詳しく話しますと、その未来のアメリカ合衆国が謎 の事故によって全部分断化されちゃうんですよ、うん、でさあそれも基本的に謎は謎のままなんですが、そこをそのこのサムさんがつないでいくんですが、そうじゃあ、まあ、普通だったらですね分断化されてるから、まあ、テクノロジーでないかと思ったらテクノロジーめちゃめちゃあるんですよ、
テクノロジーはある、
うん、でインターネットとかをどんどんつなこの個人でつなげていくっていうゲームなんですね、うん、でその中で、最新のテクノロジーいっぱい使うんですよ、
うん、
で言ってたら 3D プリンターってやつじゃないですか、
うん、
それをゲームの中でのそういう設定がありまして、うん、そのネットがつながる環境であればはしご、靴、服、全部そういうのをデータと素材があれば作るんですよ、
なるほど 3D プリンターで、
そうです、
なるほどね、
でもその大自然がない、つながってないところは大自然の中を本当血まみれ汗まみれで走っていくっていう、本当誰も体験したことないところをやってるっていうすごいゲームで
面白そうだね、やっぱり
説明がもう僕のでも全部伝わってないと思うんですが、本当に、うん、なかなかこのゲームの面白さっていうのは多分やらないと分からない、
まあ、そうだろうね、
だからそのためにですね実際の東京ゲームショーでもなんとこの小島監督自ら45分間実機ゲーム映像を流して紹介してやっと伝わるぐらいの、正直分かりづらいんですよ、
なるほど、
あと情報があまりにも多すぎるんですよ、ただこれが今の時点では正直まだ一部のコアなゲームファンしか注目してませんが、多分半年1年後多分すごい
ことになりますよ、これでもテーマ自体はね割と普遍性があるというか、
そうですね、
世界的に今ねいろんなところで分断があるから、うん、はい、そういうところをつなげていくっていうすごいメッセージ性もあるん で海外受けはめちゃくちゃすると思う、
だからこそきっとその海外スターを使っているという部分もあると思いますの、ね、で、ね、ぜひとも注目の方よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
はいはい、そして、うん、もう一本、
もう一本
皆さん問題しました、
はい、
去年も紹介したこの作品、
はい、
新桜大戦でございます、いや
待ってましたよ、待ってましたよ、これはちゃんとちょっとお話伺いたい、
これねやってきました、これ
やってきた、
もうですね今日来てるシャツがですね、これサポーターズクラブと言いまして、はい、ゲームショーのちょっと多めのお金を払うとですね、
うん、
30分早く入れるんですよ、
うん、
そういう大人げないチケットがあるんですけど、
なるほど大人げないチケットがね、
はい、それを使ってですねまっすぐらにセガブース行って、うん、整形もらってやってきましたけども、
うん、
まずその背景が判断しますと、こちら桜大戦出ますよと去年も発表したじゃないですか、このイベントで、うん、
ここでね、
でね、韓国版中国版非常にいい感じだったんですよ、
あそうだそうだあったあった韓国版
絵柄も今のオタクが好きな絵で、
むしろこれ出してくれよと
ふーって感じになってですね、じゃあ新桜大戦も、
うん、
いいんじゃねえかってなったらですね、スタッフが結構変わると、セガが作るけどもひどい王子さんも赤堀悟さんも、うん、内山浩介さんも抜けると、
もや
誰が撮るの、うん、したらまずメインのキャラクターデザインに、うん、ブリーチの方が描くというになりまして、そこで、こういったのはね、ブリーチファンからしたとかジャンプファンの人からしたらすげえんですが、桜ファンからしたらうん
まあわかるけど、うんとちょっと違うか、
すげえわかるんだって思うんですよ、
複雑、
言ってることはわかる、
わかる、言ってることはわかる言ってることはわかる、
うん、桜大戦に出る日本と和服合う作家
のブリーチ、
わかる
わかるわかるわかるわかるね、
でブリーチ僕も大好きです、漫画も全巻も読みました、ちゃんと、
そうだね、
はい、でもね僕らが見たい桜大戦ってのはあるじゃないですか、
そうだね、
どうなんだろう、結構もやーってしたんですよ。
もやるわそれ
で。結構ね、もうそのゲームショーの前に試遊会があったんですが、その時の発表を聞くと結構みんな褒めるんですけども、好きな人がやったらそれ褒めるんでしょ、ネガキャンなんかするわけないじゃないですか。で、本当に面白いんですかって僕思いながらね、
悪いよタクだな。試遊会っていうのは試しに遊んでみる会があるんですね。
はい、あの花屋敷とかやったんですよ、ね、で僕もね、正直ゲームショーで僕企業のところ一個も絡んでませんから、ただの一ユーザーですよ、
一ユーザー。
ね、だからつまんないゲームにはつまんないって言いますけどっていう感じですね。言ったわけですよ、
そういうね、はい、ちゃんと悪いオタクの
部分、ね、ちゃんと並んで、オタクじゃぞ、
うん、
一クリエイターじゃないですよ、一ユーザーとしてちゃんと言わないときはという、ね、
うん、そうね、
使命感があったん
です。使命感、うん、どうでもいい使命感、はい、
で15分の試遊でですね、まあ、10分間のアドベンチャーパートと5分間のアクションパートっていうのでやったんですよ。で正直あのこのですね、この5人があの新桜大戦のメインキャラクターなんです
。桜っぽいじゃん、桜は。
そうなんです。で、まあまあまあ、で、ただですね、あの、
カンナみたいな。
すごく、
あれ、でも名前が違う。
言っちゃうとですね、やっぱり、
メイドさん
ブリーチの絵がちゃんと 3D に慣れてるかっていうと、やっぱりその、まあ、男性キャラはすごくいい感じなんですけど、女性キャラでいうと、なんかちょっと、ちょっとなんか大丈夫かなみたいな、
うん、
あったんですよ。で、いざ僕をプレイしたんですね。
プレイした
最高だ
そうですか。
あのね、
うん、
あの以前ね、昔我々は辛い経験があるわけですよ、
うん、
ときめも3というですね、
あったな、ときめも3あったな。
テクノロジーポリゴンでやったから、ポリゴンでやったらいいんじゃないってやったら、うん、誰も得しなかったっていうですね。
まあね、苦い思い出があります。あの整理、どう整理していいかわからないやつね。
彼女たちには何も罪ない、クリエイターも罪ないんですが、うん、あのいろいろ技術力とかも足んない部分が、
うん、
配慮が足んなかった部分があったんですよ。
あったあったあった、
ね、今と違ってインターネットで多分とかも上げられないので、うん、あったんですよ、いろいろ。さあですね、あのこの新桜大戦
だから、もうそういう経験をするのかなと思いきや、
で何がすごいかっていうと、うん、あのね、あのこの表情が豊かなんですね。
なるほど。
とにかく、うん、で、あの絵柄はこういう感じなんですけど、動いた瞬間に受ける印象が全く違うんですよ。
はあ、
はあ、でですね、ちゃんとあの皆さん、それが桜大戦の一番肝っていうのがですね、ああ、リップスっていう選択肢なんですね。ああ、美少女ゲームの選択肢っていうのは3つこうあった時にあの選んで好感度上げていくっていうものなんですが、ね、うん、この初代桜大戦が編み出したその発明というのが、リップスっていうのは制限時間をつくんですよ、何十秒、
うん、
そんなに選ばないとあの時間切れになっちゃうっていう部分があるんで、それでどれにしようかなっていう部分で選ぶ楽しさがあるんですが、
それはもう大発明ですよね。
真理も残っておりまして、で今までの作品は 2D の絵で、まあ絵柄は変わったりはするんですけども、何がすごいってですね、リアルタイムで選んだ選択肢に対してので、あの感情の本当にね、なんて言うんでしょうね、
デレデレじゃねえかお前、完全にやられてるじゃねえか、
リアクションがすごいですよ。で
戻ってこいこっちには。
でもいろんなキャラクターいて、やっぱりこのさくらちゃんっていう子だとか、
さくら、あ、でもちょっとね、名字が変わってる、
さくらあやねさんですよ、しかもね、あ、さくらつながりみたいな子もあったりとかして、まあ、もう人気声優さんもいっぱい入ってるんですが、うん、その中でやっぱり気が的にはやっぱりこのクラリスさんっていう方が、
クラリス気になるよ、
早見沙織さんがやってる、
いやもうこんな絶対人気じゃん、
こんな子なんですよ。お嬢様で、しかも魔術師で、いつも魔術師を持ってる、
うん、
この子を狙って、しかも10分しかないんで、あのアクションパート行こうと思ったら、最初に当たった子がこの篠宮初穂ちゃんっていうです、ね、
ちょっとカンナ的な
女の子、ね、カンナ的な、うん、あの神社の巫女さんやってる、
はい、
ちょっと男っぽい感じの女の子だったんですね、
はい
はい、うん、で、あのこのさくらちゃんは幼なじみなんで知ってるんですよ、僕のこと、隊長って、
うん、
で、あのじゃあ初穂さん紹介しますって、
うん、
第一声、
うん、
あのね、選ぶんですよ。そこで3つ選択肢があってですね、普通にこうよろしく新隊長の怪我ですみたいな感じもあれば、その中にどう見てもあの NG な、
ダメだろそれはっていう、
ね、僕も私有代なんで、せめて今回はもうネタになるように、
うん、
あの嫌われる方にしようと思ったんです
よ、はいはいはい、
初隊長で行こうと思ってですね、
うんうん、コプテピ精神でね、
そうです、
うん、
でこの篠宮さんに、
うん、
ちょっとデートしようよっていう、もう絶対怒られるや
つ、いきなりね最初にね、
うん、したらここでテレレレンっていう、こういう、こう悲しい音ともに、
音もちゃんとなるんだね、
好感度下がると思ってやったら、うん、この初穂ちゃん顔を真っ赤にして、バッバカ何言ってんだよって言うんですけど、それがクソ可愛いんだよ。
お前ちょろいな、
びっくりして、
お前がちょろいな、お前ちょろいな、
使われると思って言ったら、あの意外にこんな、やっぱり巫女さんってね、そういう男性経験が少ないんだねみたいな感じですね。
その
お前
モーションがねえげつなく可愛いんですよ。その瞬間僕は発想線で頭がいっぱいになってるんですよ。
すぐ恋しちゃうんだから、
はい、じゃあ次っつって、まあ、次の子探してその、あのまあ、3D でその帝国劇場の中を歩き回れるんですよ。
いいね。
でそもそもで言うともう全部 3D で言ってしまうとですね、竜話ごとくというゲームだとかあのセガのそういうノウハウを使ってるんで、あのいわゆる箱庭、あの 3D の箱庭なんか歩き回れる、やっぱりグラフィックも全部すごいんですよ、
うん、
で違うのは竜話ごとくとあのモブキャラもみんな二次元寄りなんで、あの親子のお母さんも娘も可愛いとかですね、もうい
いね、
見どころが多すぎるんですよ。
夢しかない、夢しかないよ、
やべやべっつって、
うん、
でやっぱまあメインキャラもいいんですけど、やっぱり我々ねサブキャラが好きなわけですよ、
うん、
であの風組っていうのがありまして、ね、スクワ大戦の方では、はい、あのメインの戦闘には参加しないんですけども、いわゆる作戦基地で
指
令を出す人はいるんですね、うんうん、で普段は売店やったりとかしてるんですよ、
うん、
やったりして、で2人いまして、売店は関西人の小町ちゃんって女の子がいるんですが、うん、あと確かにその、まあ、経理担当のカオルさんっていうメガネの女性がいるんですよ、
うんうん、
で、まあ、メガネ女子って僕ら大好きじゃないですか、
うん、
で僕はそのカオルさんをまっしぐらで行ったんですよ。
まっしぐら
ちゃんと素晴らしいのがスマホ的なのがありまして、今どの子がどこにいますよって教えてくれるんですよ。
うわすげえ GPS で、
だから誰もいなかったっていう証拠がないんですよ。
あなるほど。
でカオルさんのとこ行きまして、
はい、
でこの秘書的なこともやっててですね、でこの、新帝国会議団の、こちらですね、司令官があのパート1の神崎すみれさんがですね、
すみれさん、
すみれさんがなんと大人になって司令官やってるんですよ。
やったやったよこれ、
はい、で、あのこのカオルさんっていうメガネ女性に話しかけてですね、なんかその選択肢がありまして、まあその中にすみれさんの話があったんですね。で、すみれさん、あの元気ですかって言うと、
うん、
なんかすみれさんの秘密を教えてくださいよっていうのがあって、うん、僕は、うん、共通の話題だからと思って、
うん、
じゃあすみれさんの秘密を教えてくださいってやつを選んだんです。それはいいと思って、
うん、
したらブブブブって下がりまして、カオルさん劣化のごとく怒りましてですね、ちょっと待ってください、私がそんなこと言う女に見えますかとあの尊敬してるカオルさんを あなたみたいなどこの生まれの骨ともわからないことを言うわけないでしょそもそもあなたはそれを聞いてどうするつもりなんですかって、そっから大説教ですよ説教が長すぎて10分間使い切ったというか、
やっちまったな、
5人中2人しか会えないというね、うん、
残念
残念なんですけど、
クラリスすごそうだけどな、パワー
それぐらい時間を忘れるゲームなんですよこれ。
で戦闘シーンもあるんですか。
はい、戦闘シーンもありますですね、今まではあのどっちかというとシミュレーションロールプレイング風な感じでやったんですね、うん、まあ、ワンツーとかは、まあ、詰め将棋、将棋的な感じで、
うん、そうだね、
駒をこう動いて戦うみたいな感じで、うん、まあ、で3からはちょっとそれがガチャガチャ動いて戦うみたいなんですが、4この5じゃない、ですね、新作対戦からはアクションゲームになりましてですね、
アクション
どっちかというとこうあの戦国無双系の走りましてバッサバッサ切るっていうやつで、
ストレス発散にもなる。
ただそうなるとですね、あの1人選んだ場合他の人選べねえじゃないかってちょっと思ったら、うんうん、ボタン1個で切り替えることも可能です、
ね、もうそういう不安を全部取り除い
てくれる。
ちょっと待ってください比嘉さん、
はい、
やっぱ桜大戦といえばね、
はい、
まあまあ司令官っていう立場もありますけど、恋の予感は欲しいわけじゃないですか。
そうですね、
この子たちと恋はできるんですか。
加藤さん、
はい、
僕は制作チームではありませんが、
はい、
絶対できます
いやなんで断言すんだよお前、はい、制作チームじゃないのになんでできるって言うんだよなんでだそれ、根拠教えてくれ。
あのね、今出てる細々した情報でそれを匂わせる部分はいっぱいあるんですよ。
あるの。
もうね、ずっと僕このゲームの発表時からずっと気になってて、
うん、
あのツイッターの方でもね、こう問いかけとしてあの要素はあるのかという
あの要素
ありました。1個がですね、
うん、
あのシャワー室の前で湯気を見た隊長が体が勝手に動いちゃうというですねお約束があったんですよ、桜大戦ずっと、
うん、
そしたら要はあのお風呂場であれ誰かいるかなと思ったら、あ、体が勝手にってふわーって怒られるっていうお約束がありましたが、今回もあります。しかも今回は 3D でわざわざ隊長が動きてですね、あ、体が勝手にって言って無駄なモーションもですねちゃんと使ってしかも超イケメンを使って、
はい、ラッキースケベじゃないですか、
はい、でもそういうのがあるってことはちゃんと恋愛も絶対ありますよ。
いやいやいやいや、そこちょっと待ってください比嘉さん、
はい、
だからそこは好感度上げて、
はい、
ちゃんとだからもう付き合えるのかっていうところが気になるわけ。別にそのもうエッチなくてもいいんで、
あのこので、
ね、俺の女にできるのかっていうこと。
桜大戦の新桜大戦はあのライバルがいまして、
ライバル
会議官があるんですよ。
え、
で、これもちょっと、まあ、ちょっとね、面白い話なんですけども、毎年、世界の会議団が集まって、オリンピックやってるんですね。
あ、ちょっと面白い。
先ほどのバスケットみたいな感じなんですけど、
ワールドカップがある。
歌劇団、あの世界代表がありまして、うん、あの歌と戦いをで、あの競うっていうのがあるんですよ。
いいね、いいね。
で、日本は負け続きらしいんですよ、今、
うんうん。
で、世界の方が今、すごく強いらしいんですね。うん、それで、今のところは判明しているですね、ライバルチームっていうのが、あの中国とあのイギリスと、あとですね、ドイツなんですね、うん、それがあのいちいちあの上海歌劇団、ロンドン歌劇団、ベルリン歌劇団ってあるんですけども、
ちょっといい匂いしかしない。
それぞれ全部ですね、男の隊長がいて女性隊員がいるんですよ。
お、
絶対こんなの恋のライバルじゃないですか。
こあいやいや、でも向こうの歌劇団の娘ともあるのかな、そういう。
あのね、佐藤さん、この5人っていうのは今時の恋愛系ゲームとしてはあまりにも少ないわけですよ。5人なのって思ったんですね。
うん、
あっ、分かりません、僕のあくまでも想像ですけども、おそらくライバル会議団も狙えるはずですね。
いや、お前の妄想だろ、だからそれ。いやいやいや、 SKE の見すぎだよお前。
いやいやいや、だってだよ、あの変な話、ライバル会議団があまりにも魅力的すぎるんですよ。
ああ、なるほど、キャラが立ちすぎている。
だってそうだ、恐ろしいのが、あの今言ったわけでも参加劇団あるじゃないですか、うん、このあのうちの日本の歌劇団に関しては、あのブリッジの、あ、ごめんなさい、ブリッジの作家さんのお名前がちょっと忘れちゃったんですけども、うん、あ、久保さんなんですけども、うん、なんですが、この恐ろしいのが、久保さん、先ほど僕がね、先ほど言った、え、久保さん、うん、って言ったでしょ、
うん、
あれは全部振り。
もう
新桜大戦のね、ライバルチーム全部キャラレが違うんですよ。
マジか。
これね、まず上海歌劇団の方がですね、
うん、
あのこのキャラクターデザインの方が、
なんでメガネ取ったんですか。
全部ですね、違いまして、あの慶應の堀口由紀子さん。
マジか。マジで
キャラでやってまして、
で
ロンドン歌劇団に関してはその弟さんのブンブンさんが、で、ソードアートオンラインの差し入れとかやってるブンブンさんがキャラクターデザインやって
ます。いくら金積んだんだよそれ。
そしてですね、ベルリン歌劇団に関してはなんとあの島田文兼さんがやってるんですよ。
そっちでよくねーって。じゃあまずどこの歌劇団の隊長やりますかから選べるんじゃない。
ここが選ばせてくれよってもう言いたいんですよ。もうなんならもうそれで出してと。
で、しかも、でしょ、
しかも今のところその各会議団はまだ隊長とあの隊員が2名ずつしかいないんですよ、
うん、
だからもっとちょうだいもっとちょうだいって言うんですよね。そんなもん、だから
いや、だから1回クリアしたら次ベルリンでできるとか
じゃないか、あると思って、うん、で、あのこの僕ね、その島田さんが入った時点でふっと思ったのがですね、うん、これはガールズ&パンツァーを狙ってるんじゃないかと。要はね、ライバル校にもものすごいファンがあの作品で出るんですから。しかも島田さん使ってる時点でパンサーを知らねえとは言わせねえぞって話じゃないですか。そうだよね、そういう戦略をセガは練っているんじゃないだろうかと
思ってる
わけですよ。
だから
もうそれを先に言ってよって言った気持ちがあるんですが、結構そのセガっていうのは最近そういう最初はあと炎上するような情報だけ出しといて、後からこっちをに後でごめんなさい、あの土下座させてくださいっていう情報をくれるというのがセガでございまして、なんでちょっとね、あのこの新作対戦つまんないはずがないので、
なるほど、
ぜひとも
楽しみに
やってください。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、あとはね、
はい、
今日発売したという、
そうですね、
メガドライブミニ、
はい、
こちらの方のお話を伺いたい、させ
ていただきます。
はい、
なんでこういうですね、もう今や、
まあ、メガドラに関してはね、はい、発売するっていう情報もあって、でもなんかそのソフトのラインナップ見てみんなブーイングがあって、
そうなんですよ。
で、まあ、そのブーイングを受けて修正してきたっていう。チョコ材なことをしだしたっていうところまで話聞いてます。
はい、元々はそのメガドラミニの発表の前に実は結構こういう話であって、海外の方でジェネシスっていうのがメガドライブの海外版で出てたんです。それもそういうあのいっぱいゲームが入ったのがもう先に出てたんですよ、
うん、
ただそれがちょっと評判がかなりよろしくないかったんだったんですね、うんうん、ゲーム性だとか操作性でも悪くて、うん、どうかなってなったら メガドラミニ作るのもそのメーカーが作るっていう噂が出まして、
なるほど、
大炎上してまして、
それでなんだね。
それでもうセガの社長自らやべえぞと
空気読んだ。
ただ社員さんにものすごいセガに愛する方がいまして、実はそもそもで言うと最初からその方が動いてたんですが、ちょっとそういう、あの情報が勝手に一人歩きしちゃっていろいろ叩かれたんですよ。でところがそっからのセガの まくり方が半端じゃなくてですね、
巻き返しがね、
まずはあの M2 というゲームメーカーを作る下請けの会社があるんですが、そこっていうのがあのゲームの移植をさせたら本当に世界一って言っていいぐらいのあれなんですね。であのセガもずっといろんなゲームをセガエイジってやつとか今でスイッチの方で展開してるんですが、あのレトロゲームを最新ゲームに移植するっていうのはただ単にエミュレーターを使ってやればいいってもんじゃないんですよ。やっぱり現行機でやるにはあのグラフィックとかも作り直さないといけないんですよ。なんでかっていうと、あの実は任天堂の方のやってそういうことやってたら、あの過去のゲームがですね、今のいわゆる大きいテレビで出ちゃうと色が変な感じになっちゃって、すごくなんか何これって感じになって戦いたりもしたんですよ。
そっかそっか、
まあ、結構作り直しが大変ですし、やっぱりそのゲームのこと詳しくないと愛情がないとダメなのが、M2 さんっていうのはそのみんな半端ないいい意味のバカ野郎ばっかりです、ゲーム好きばっかりで
愛情が詰まってると、
はい、でその方たちが作ったその任天堂のメガドラミニですね、そのラインナップの方も、まあ、やっぱり現行機としてですね、あのこのスーパーファミコンのミニがありましてですね、まずしましょう、これが実際のメガドラミニの今日発売したやつでございます。
もう入手してきた、はい、これちっちゃいね、本当に
すごくちっちゃい、
本当にミニだね。
でこれがあのちょっとワンではないんですよ。これがですね、実際のメガドライブ
実際のメガドライブという、
これがあの
現行機で、
ただあのワンは僕実家しかなくてちょっと持ってきたいんですが、一応あの今家にあるのこれだけやったんで、でこれがコントローラーなんですけども、こういう感じでですね、あのメガドライブ2っていうのが あるんですね、ですごく軽いんですよ、なんですけど、こういうコントローラーが、これがあの実際のメガドラ、
はいはいはい、
でメガドラミニをちょっともうありますんでお出ししますと、
はい、
これが
えもう中身出したの、
出しました、あの出しやすい、これがあのメガドラミニで、
あ本当に本当にそのまんまだね、
はい、本当にもうこれぐらいのサイズの差があるんですね、
すごいすごいすごい、
はい、これぐらいもう本当にもう、でなぜこの大きさになってかというと理由がありましてですね、ちょっとお貸しいただけますか、すいません、あの先に出た非常に偉大な名機がありまして、それがスーパーファミコンミニなんですが、これがスーファミのミニなんですよ。でそもそも発表になってたメガドラミニっていうのはもうちょっと大きかったんですよ。でそれでちょっといろんなこうね、まあ、ファンの方からの厳しいご意見をもらったことでセガの方がいやじゃあもう考えられることは全部やろうってなって、もうスーファミミニが出てて、それをまあ関係ないってことも言えるんですよ。でもあのやっぱりレトロゲームの好きな人は全部ほぼ買うじゃないですか。だからお家の並べた時に同じようなサイズ感だといいんじゃないかなった時に、あのメガドライミニはスーパーファミコンミニに並べてちょうどいいサイズにしたんですよ。
なるほどなるほど、
作り直したとかそういうこだわりもすごくて、あなおかつコントローラーのサイズはですね、一緒でして、これがあのスーパーミニなんですが、
はい、
これがあのメガドラミニのコントローラーなんですね、でこれが実際の本物のやつなんですが、全く同じような感じのサイズ感になっていて、もちろんあの同じメーカー作ってるから当たり前だよって言い方はあるんですが、実際はそのもう何十年前の30年前のゲームなんで金型もないわけですよ。それこれを今までやるっていうのはものすごいことなんですね、でこういうもうコレクターアイテムとしても非常に楽しいんですが、あのこれぜひともですね、皆さんが買うかどうかは皆さんね、まあ、正直あの今やるとやっぱ当時以上の感動はないと思います。やっぱりあのコレクターアイテムだとは思うんですが、まあ、
記憶をなぞるっていう感じ
ではあるんですが、そこでですね、このスーパーファミコンミニの中には新作ゲームが1本入ったんですよ。それがスターフォックス2っていうゲームなんですが、これっていうのは発売しなかったゲームなんですね、で作られてたって噂はあるんですが、結局その次のスーファミミニの64が発売したんで結局出なかったんですよ。
ちょっと胸熱な展開ですよね、
はい、それがこのスーパーファミコンのミニには入るということで、はいはいはい、話題になったんですね、でこのスーファミとメガドラの間にプレイステーションも出したんですよ、なんですけど滑ったんですね、盛大に、
盛大に滑った。
もう何者に作った上には、ゲームの数は少ないし、あれも欲しいこれも欲しいも入ってなくてっていうことで、 ものすごくなんかなかったことになっちゃったんですよ、うん、
分かってね。
でそれで各メーカーみんなやべえぞと
ただ出しゃいいってもんじゃねえぞと、
本当にあの民の声を聞けと、
民の声を聞け
で民が一番喜ぶなんだってなったんです、うん、それでこのメガドラミニはまずあの不可能と思われているゲームをバンバンクリアにしたんですよ。それがまず半券ゲームでして、
うん、
あの悠々白書の対戦ゲームが入ってるんですが、
マジか、
これこういうレトロゲームで出すのってのは非常に難しいんですよ、ね、やっぱりアニメ原作のものって。でいろんなスタジオペオさんにも言わないといけないし、主演者もあるし、うん、でそれがあって、それでみんな不可能と思ってそれを出した時点でみんな手がすげえと、ありがとうってなったんですね。でもうその時点でもう40本ぐらいゲーム出てたんですよ、はいはい、内蔵決まってたんで、もうみんな十分買えますよってなった時に、うんうん、まだあるんです、隠し玉だと。
ないない
テトリスが出ますと。でテトリスって言われたら皆さん、ん？って思うじゃないですか、うん、実はセガのメガドライブのテトリスっていうのは非常に曰くつきがありまして、あのテトリスってもともとはあの、ね、ロシアのゲームでございますが、うん、皆さんイメージはゲームボーイのテトリスが一番出たイメージあると思うんですね、うん、その間にちょっと間違いにこうアーケードであのセガもテトリスって出してたんですよ。
なるほど。
それがこういう感じで動くようないいっていうのがありまして、うん、でそれをメガドライに出す予定だったんですが、半券オフィスでなんかちょっとロシアの人やっぱり適当なんですよね、
うん、
なんかちょっと整理整頓がおかしくなくて、メガドラ版っていうのがおくらいになったんですよ。で結構その時に当時の子供たちはあの任天堂を許すまじとかなっちゃったんです。それはまあそんなことなくて、まあ、そういう大人の事情だったんですけども、で結局そのじゃなかったんですが、なぜかおくらいになったゲームっていうのが違法で秋葉原とかで売られてたんですよ。ロゴとか消されたやつ、海賊版が、で結局その海賊版買った方が言うにはあんまり面白くなかったらしいんですが、
うん、
あ、今日逆に言うと出なくてよかったんじゃないかと、うん、あったんですが、うん、今度はメガドラミニは作り直そうと、
おお面白く
面白くしたら、もう新規であのアーケード版のテトリスをメガドライブのちゃんと中で実機で動くスペックで作り直したんですよ、
うん、
それでまずみんなわ、あのテトリスが出る、しかも
結構大きく入ってるじゃんテトリスって。そうそ
うなんですよ、これは出なかった幻のパッケージなんですよ。
おお、
はい、これでもうみんな、あのスーパーファミコンのスターフォックスにもう負けず劣らずのサプライズあったねと思って終わろうとしたら、ちょっと待ったと、
うん、
もう一本あるんです、
うん、
なんですか、ダライアスが出ます。
ダライアス、
これ立って台頭のシューティングゲームで、
台頭ね、
ダライアス2っていうのは出たんですよ、
うん、
でも1は出なかったんですね。
へー、
で出なかった、つまりなかったゲームを一から作ったんですよ、このメガドラに
合わせてすごいじゃん。
でそれすごいってなるじゃん、うん、それで十分すごいんですが、この話はもっとすごい話があって、うん、このメガドライブ版のダライアス1っていうのはベースがあるんですよ、
うん、
そのベースっていうのが一般の方が自分のために作ったダライアスっていうのがあるんです
よ。
ちょっと信じられないでしょ。
う
あのメガドライブ の制作できるあのツールみたいなのが ありまして、まあ、使おうと思ったら皆さんいろんなプログラムできるんですけども、あるファンの人がダライアスが好きすぎて自分で作ったと、メコピーで、
お
ー、対等の才能も全くないのに、でそれが話題になったんですね。そしたらあのセガの方がそれを知っていて、もちろん対等も知ってて、一ファンですよ、言っちゃうと勝手に作った人に、
同人だよね、
同人に君のそのダライアスを入れませんか
って
話をして、うん、じゃないですか、
うん、
でそれがなんと実現したのが、元ファンが作ったゲームがこの中に入ってるんですよ。それはちょっと噂だったんですよ。今回やっぱりそのいろんな大人の事情がありまして、やっぱりそもそもで勝手に作ってる部分と、それをまあちょっと公開もしてたんで、対等的には企業的にはそれで、まあ、うん、ちゃうと、まあ、裁判も起こせるように、うん、あまりこう、うん、グレーなゾーンなんですよ。でもそれをいろいろクリアしたんですね。でよくよく調べて会ってみたら、なんとそれはみんな、これはあの多分ゲーム関係者が作ったと思ってたんですよ。そしたら全然違って、あの普通の開業医のお医者さんが自分のために作ってたん
です
。ってなって、しかもその方はダライアスが好きすぎて、最初まずは基盤をゲームさんの基盤買ったんですよ、うん、で基盤買ったものの、あの言えるあの協定がないと、協定を自分で作ったんですよアーケード版作るために自宅で、
国さんじゃんもん。
でそう、みんなそれはだから作った人は多分そういうなんか、そういう関係を持つことしてると思ったんですよね、うん、ただの 多分産婦人科医なんかなんですよね、その方が作った、ってなったんですよ、
ダイヤのね、はい、ファンが
結構そういうのあるんですよ、あのファンの方があの移植されないゲームをあの、ね、作るっていうのがあって、でその方それだけでも飽き足らずメガドライブ版で作ろうかなって思って44歳からゼロからプログラムを学んで、作ったのがこのダライアスなんですよ、もうこれちょっと本当愛すべきバカでしょ、
バカだね、これは今からやるのが楽しみだね、
楽しみなんです、で実際そのまあそれだけじゃちょっと商品化するには足りない部分があるので、そこでまた M2 さんという制作会社が入って、あの調整して、音調整とかして、で台東さんの中の OK も出て、
すごいもうゲーム界の新海誠みたいな人が出てきたわけ
ですよ、なんで普通にやるとああよくできたゲームだねと思うんですが、このドラマっていう部分、こういうのがやっぱ今の現代のゲームっていうのはもうハリウッド映画なんで、もう何百人とかで作るそうような巨大プロジェクトで誰が作ったかっていうのはね、正直分かんないもんじゃないですか。でも当時のこういうレトロゲームのいいところは本当に7、8人作ってるっていう部分で、なんか国葬一度に作れるんで、ちょっとこういう先ほど言ったあの津川大戦とかデスストランディングっていうゲームもありながらも、ちょっと別ではこういうちょっと
愛すべきゲーム
もねあるので、皆さんぜひともちょっとやってみかせていただきございますので、ありがとうございました。はい、以上でございます。
ゲーム動向2019セガの比嘉萌さんでした。ありがとうございました。セガ公式でいいんじゃないの、もうね、
した。